そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
ついに来ましたインタビュー会。
はい、ちょっと久しぶりかもしれない、
ね、そうですね、ちょっとお休みしてましたね。
はい、
いや
なかなかこういう会、
私はね、
はい、
今回編集しながら爆笑に次ぐ爆笑みたいな、そんな感じでした。まあ、こんなノリで作ってんだなってっていうような作品になってるんじゃないかと思います。今日の特集は
スペースダンディ特集、インタビューでございます。
はい、一応パート1と打ってるタイトルには、
お、そうですね続けられたらいいなというふうに、
少なくともインタビューがあれ取れればまたパート2もインタビューだと思いますし、インタビューが取れなくてもパート2の特集はやるぞというそういう気持ちでのパート1です。
確かに、
はい、今回は超豪華。
はい、今回は、ボンズより南雅彦プロデューサー、そしてキャラクターデザイン豊義之さんをお迎えしております。
はい、南プロデューサーもね、伊藤さんもね、もうそこには何回も出ていただいてるので、
そうですね、
はい、もうなんとなくこう慣れ親しんだような、ノリでスタートしておりますのでその辺ちょっとこうね、
温かい感じで聞いていただければ
結構ノリツッコミ的な感じになってましたね。
はい、
はい、それも含めて楽しんでいただければと思います。貴重なお話を聞けたんじゃないかと思います。少しだけ回り道、バイバイの時間稼ぎ、特別なものなんて一つもない。あれから何度も僕らは出会いと別れを繰り返し、少しは強くはなれたかな。どこにもないから探していた、調べたいから進んできた。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待っているよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ、
そこアニ突撃インタビュー。今回は好評放送中のスペースダンディより南雅彦プロデューサーとキャラクターデザイン、アニメーションディレクターの伊藤義之さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。プロデューサーの、南です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
キャラクターデザインを担当しています伊藤義之です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、とうとうやってきました。だいぶ前から私たち、試写の時からスペースダンディ拝見させてもらいまして、もう、全力で応援させていただいて、
本当
におかしなに
も。ぬるいな、本当に。
いや、スペースダンディ今4話まで放送されて、4話かなり特徴の出た1話になったと思うんですけれども、
はい、
そもそもこのスペースダンディってどんな企画というか、まあ、発端は一体どこから始まったのかなというところから伺いたいんですが。
はい。え、私？
はい。よ
っちゃんは知らない？
え、俺？
知ら
ない？俺はね、昔、スタドラのオープニングをやった時に、
うん。
鍋新さんが、
うん。
総監督が、渡辺総監督が担当してるじゃないですか、オープニングのコンって。
うん、うん。
その時に、今度ゆるい宇宙物やるんでよろしくねってなんか言ってたのは、
ゆるくやる。
そう。知ってたんですけど、うん、それ以外は知らないですね。
ゆるい宇宙物。
はい。
まあ、間違ってない。渡辺監督とは、カーボビバップの劇場版、天国の扉が、 最後の仕事っていうか、まあ監督と制作っていう立場で言うと、その後、渡辺監督は別のところで、サムライチャンプルーとかやってましたし、自分は、まあ、ボンズっていう会社中心に、いろんな作品を作ってて、なかなか一緒に、会ったりは知ってるし、さっき言ったように、オープニング手伝ってもらったりとか、ね、エウレカのエンディングやってもらったりとか、そういうのはやって、ちょくちょく会ったりはしてたんだけど、まあ、一緒に仕事するっていうのはなかなか機会がなかったんです。で、まあ、ぼちぼちっていうわけではないんだけれど、たまには企画の話でもしようかと。
たまには、
うん、たまにはそういやそんな話しないね近頃みたいなね、うん、プロデューサーと監督という立場であるにもかかわらず、
なるほど。
で、ちょっとまあよもやま話、企画ってその渡辺監督だけじゃなくっても、結構よもやま話っていうか、今どういうのが好きなのとか、どういうのを作りたいと思ってるとか、結構社会情勢から、うん、自分の思ってることとか、アニメーションとか映像とか、そのハリウッド映画どんな好きだとか、まあそういうのをつらつらしながら、どういうのを作りたいみたいな話を大体していくんですけど、まあそういうのをしながら、ちょっと、どういうのやりたいね、こういうのやりたいねっていうのが、まあ原型。ダンディの原型ですね。
それが2011年っていう
ふうに。11年、多分ね、10年のケツぐらいから話してたと思うんだよね。で、半年ぐらいつらつらと、まあ、月に一回ぐらいやって話をしながら、多分これが最初にまとめたやつんじゃないかな。
ここでちょっと企画メモな
る。企画メモで。意外とね、スペースダンディって書いてあるんだけど、別段、宇宙のダンディ、ギャラクティカダンディ、ダンディ&キューティーって、どんどんふざけてきてる、ね。
基本路線はでも変わんないじゃないですか。
そう。
宇宙っていうのは先からあったんですね。
宇宙が一番最初じゃないですかね。うん。近未来ものというか、すごく、現実に近いところを舞台にした、フィクション、ファンタジーっていう作品っていうのは、まあ、多いじゃないですか、うん。で、それとは違って、より、なんていうのかな、ぶっ飛んだというか、何でもできるような世界観の部分っていうところを、持ってきた方が、まあ、今あるというか、企画やってた当初のものとは全然180度違う作品作りを目指せれるんじゃないかっていうところで言うと、宇宙かなみたいな話ですね。
まあ好きなものいろいろ映画とか経済とかっていうふうにおっしゃいましたけど、うん、結構こう、まあ、結果的に出来上がったものが、うん、まあ、おっさんホイホイと言われを結構聞くんですけれども
。ね、そうなの、
まあ、昭和
知ってるおっさんホイ
ホイ。うん、何のことやら。
なんか俺小馬鹿にされたような
気がする。いい意味ですか。
ターゲット層としてはやはり昭和層なのですかとか。なんでなんでその差別的な
話。すいませんでした。
よくないと思う、
ね。こういった書き方になってしまいましたけど。いや、なんて言うんですかね、新しいものの中にも、ちょっと懐かしい匂いを感じるところがすごいアイテムとしてあるなっていうふうに思うんですけれど、
うん、
まあ、例えば、一番引っかかったのは最初に、岡村康之さんの起用っていうのは結構。
うん、湿気な話だね。それね、
ちょっと思ったんですよ。だって、南さんじゃないですか。だからどうしてもこう、シティハンターとのつながりとかも、おっとか思ってしまうところもあるんですけれど。
まあ、時代的にそういうこと、渡辺監督と同年代。
そうですね。うん、同年代ですね。
だし、まあ、当然シティハンターの、エンディング、
うん、
やっていただいたりっていうのも あったにしても、やっぱりそういう部分じゃなくって、アーティスト岡村康之っていうところにどっぷりハマってたのが、やっぱり渡辺監督世代であるんで、まあ確かにね、40代、30代、40代ぐらいの人が、なんで岡村ちゃんなのっていうのはよく言われる感じではありますけどね。
岡村ちゃんなんだよねって私は思っちゃう。
岡村ちゃんらしいね。ね、
呼び名というか通称というか。
岡村ちゃん大百科っていう感じですよね。
うん、どちらかというと、岡村ちゃんさんみたいな
感じだと思う。そこまでが故
障。故障じゃないのかな。
岡村層からの反応としては、どんな感じの声が聞こえてきたりするんですか？
若者って知らない あんまり会ったことない
違うかな。ああ、なるほど。
うん、巷でも、伊藤さんもツイッターとかやってらっしゃいますもん
ね。あ、そっちの方がね。
まあ、でも、1話やった時にはすごいなんか、どうしたものかみたいな賛否両論でしたけどね。
うん、あ、そうそうそうそう。あの、最初、試写会って、バンダイでやった試写会？
そうです。
そうだよね。
はい。
あの時がね、最悪だったの。
何が？
関係者ばっかりなんで、うん、真面目見るわけよ。
あ、はいはい、
うん。で、俺行った日は2回やったんだけど、うん、1回目の時が、本当に真面目に見てて、なんか薬とも笑わなくてさ、
あ、
もう俺もすっごい不安になって、1話から3話までやったのに、
はいはいはい、
なんかシーンでしたね。だからもう2回目、後半回す時に、最初に俺舞台立って、気抜いてみてくださいよって言ったもんで、言っちゃったもん。
あ、そうなんですか。
うん。
その点私たちファンとして見ていたので、もう最初から、おっぱい揺れたとか。
ああ、そっちの方。
カーテンがとか、死んだとかそういう感じでもうなんか、
1話の出だし、おっぱいですからね。セリフ一言目が。
うん。
あ、だからそれで言うと、その、新橋でやった、その、お客さん向けの、うん、社会。
はいはいはい。
うん。時は、みんなゲラゲラ笑ってくれてね。
うん。
もうどんだけほっとしたか。本当にね、関係者社会俺泣きそうになったの。
ああ。
どうすりゃいいんだろうって思って。
まさか、この裏で、みなみさんが泣きそうになっていた
んだ。泣きそうになってたんだよね。
でもこう、3話まで見てくれたら、こんなアニメかっていうのがわかるっていうふうにおっしゃってたじゃないですか、
うんうんうん、
みなみさん。それすごくわかるなと思うところがありました。
そうそうそう。
1話ってどうしても探っちゃいますよね、見てる方
も。でもね、昔はね、あれぐらいっていうか、やっぱりもうなんか奇想天外な作品ってたくさんあったよね。
うん、まあ逆に言うとそういうのしかなかったですからね。
ね、うん、今はこう、ちゃんとしてるっていうかさ、ドラマがどうしてるとか、うん、主人公の感情線がとかさ、ちゃんとしすぎててさ、それじゃないと不安になるみたいに逆になっちゃってるのかなと思って、うん、だからこういうダンディみたいなの見て、これは笑っていいんだろうかとか、多分いろいろ考えちゃったと思うんです
よ、
うん。
い
や、どう捉えてもいいんだけどね、なんていう、その、まあそういう意味で言うと昭和ですか。はい。昭和からのメッセージですよ。
なるほど。なんかいい感じにまとまりました。
終わり？
いや、一瞬。なんかそういう、どうしても設定がとか、今回の4話とか、どっからゾンビがまず出てきたんだみたいなことを考えさせないパワーがあるなっていうふうには思いますし、こう、作品を通して見方を伝えてくれてるなっていう感じがすごいあります。まあ、さっきもこう、最初から宇宙っていう舞台設定あったっていうふうにおっしゃいましたけれど、私聞きたいのが、SF 的な部分の設定交渉とかって今回いるんですか？
え？
そう、だって宇宙紐とか出てきちゃったから、ちゃんと SF 的なところあるのかなっていうふうに思うんですけど、
じゃあ、まあ、科学交渉。じゃあ宇宙紐理論の紐ってどういう意味か知ってます？
はい、私はウィキペディアの知識しかないです。
なんでしょ？
はい。
あれはね、宇宙紐なんですよ。
宇宙紐というもの。
ね、まず理論なんですね。理論っていうのは、その紐の形状をしているんではないかと言われている。理論があるからそう言ってるわけです。誰も見たことがない。
そうですね、確かに。
だから、見ると、1話の、ああなってる可能性が、まあ、あれ、トイレの引っ張るのと同じ形状をしているんだけれど、あれじゃないとは、言い切れない。
ないですよね。
誰も見てないです、ね。
誰、う、も、ん、見たことない。まあ、そういうことですよ。
まあ、宇宙紐なんじゃねえ的な。
なんじゃねえ、宇宙紐か、うん。そして引っ張ると大変なことになるんだ。
うん、そして、うん、不思議に、いや、ありえないだろうって言えないんですよ。その、QT が、ちょっとこう、演算処理、もう、あと電池が 5% しかないから、きっと演算処理の関係で、うん、まあ、適当な発言をするようになったんだよ、あれは、みたいなことを、私、ロボット専門家の方に力説されましたよ、お前。
そうなんだ。
あれはああなる可能性すごくあるんだよ、っていうふうに言われて。
この通りだよ。
いや、スペースダンディのこの、ありえないのにあり得る感じがするのは、なんでなんだろうっていうふうに思っちゃうんですけど。
ちなみにその方はキャプテンフィーチャーを思い出したって言ってましたよ。
はいはいはい。
そうですね、はい、ノリとしてはやっぱりそのスペオペ、
はいはい、
スペースオペラと言われてて、自分らの時代ってやっぱりスペオペを結構読んでたりする時代なんで、うん、そういうまあ破天荒さね、誰も見たことのない宇宙を、うんね、描くっていうことの破天荒さがもう身についているというかね、逆に今の子たちがこういう破天荒さを知らないっていうのはちょっと悲しいのかなとか思ってて、もっと自由でもっと想像力を持って入れるっていうのがこうダンディーなのかなと。
確かにスペオペっていうのはあの宇宙は分からないからきっとああなんじゃないかこうなんじゃないかっていう、うん、そういうのを探るエネルギーにすごい満ちてたと思うんですよね、
うん、
まさかこうボンズさんがまたこんな破天荒ギャグをやってくれるとはっていうところもあったんじゃないですかね、見てる人からしたら。
あこれね、
はい、
これがね2012年7月にね、
はい、
これスタッフ用のやつなんだよね。
お
これ渡辺監督が、まあ、書いたんですよね、はい、これ書いてあるのがね制作ボンズ、かっこ笑いって書いて
ある。本当だ、笑い。
ねえ、近頃世間もアニメもどうにも真面目すぎると思う今日この頃、もっと昔のようなおおらかで楽しいアニメを見たくないか、バカで能天気で面白いアニメを見たくないか、見たいですよね。ということで作ることにしました。
面白い。いやでも本当そのままなんですね。
で、しっかりしたアニメを作るボンズとは別ブランドで、適当なアニメを作るボンズ、かっこ笑いで制作する予定ですなんて、ね、好き勝手に書かれているという。まあそういうことなんです。
なるほど。好き勝手作る、まあボンズとはまた別のボンズ、かっこ笑いというのが。
ですね。ここではミャウができてきて。
お
ぉ。
最初ミャウいなかった。
ああ、うん。ここからしか知りませんからね。
そうだよね。これ、多分一番最初のメモだよ。
うん、
でもちゃんと SF 的ガジェットでワープすると髪の毛が薄くなるという噂もあり、頑固に拒否をするダンディとかってちゃんと入ってる。
ああ、もう最初から
なんですね。
そうかそう
か。あった。これが基本だったかも。
結構あんま変わってないんじゃないですか。
だからもう基本はね、企画できてた。
うん。
じゃあ結構伊藤さんが入ったのは企画が出来上がってからだったんですね。
そうですね。ある程度もうひな型がちゃんとできてる時ですよね、多分ね。
そう。コンペやらせてもらったんですよ、キャラクター。
はい。
で、何人 ?6 人ぐらい
結構いましたね。
いたよね、うん。結構6、7人の人に、このデザインコンペ用資料って書いてあるから多分これだと思うんだけど、これで説明して、でダンディとキューティーとミャウとハニーを書いてって言って書いてもらった。これがね大傑作でね、こんだけなんていうのかな、一つの企画で違うものが上がってくるっていうのは実はなかった。
全く違うダンディがその時には、
いやいやもう鬱なダンディとかね、
鬱なダンディ
スタイリッシュなダンディもいたし、もうなんか変なサングラスをかけて足の短いダンディとかね、
うん、いました。
あと子供っぽいダンディがいたよね。
いました。
10歳ぐらいのダンディ、
そうそうそう、
どこを読んだら10歳ぐらいになるんだっていう、
子供になるんだっていうね。
ね、だからその時にね、俺なんかいけると思ったの、ね、っていうのはこの企画一つとって、はい、まあクリエイター、デザイナー、アニメーターって言われる、一応絵を職業にしてる人たちがね、こんだけバラバラなイメージでこの企画を捉えて出してくるっていうのはこれはないぞと、
うん、
うん、ずっとやってきてこんなひどいこんだけいろんな絵が集まるコンペっていうのはね、うん、初めてだったね。
伊藤さんが描いたダンディはもうこの形に近かったんですか？このリーゼントでキッとなってる。
もう最初からそんな感じでしたよね。
うん、ちょっとせっかくなのでこうデザインの話にも入っていきたいんですけれども、
うん、
まあよくある質問になりますけれども、
はい、
海の苦労とかっていうのはあったんですか？そうコンペに出した時点で。
そうですね。最初に、
はい、
渡辺総監督から要求されたのが、今回は、何ですかね、その、捜査官を置かないみたいなことを言われて、
うん、
まあ、ある程度、 そのアニクリエイターさんたちの色を出していきたいっていうことなので、まあ誰でも描けるようななんかデザインでみたいな感じで発注があって、まあ自分の中でなるべくこう特徴があるような、でまあ今このアニメの中そのなんかね、いっぱいあるアニメ作品の中で埋もれないようななんか独特な、まあ分かりやすいなんかデザインってやった時に、まあこのダンディが一番最初にこう出来上がったわけですよ。なんか分かんないですけど、俺の中でダンディなぜかリーゼントのイメージがあって。
じゃあリーゼントじゃないダンディは最初からあんまりなかった。
そうですね。最初からもういきなりリーゼントだったんですよね。この形がほぼ決まってて。
今日リーゼントの主人公ってなかなか見ないんでパンチ効いてますよね。
うん、そうそうそう。
ダンディズムなのか、そう。成田さんはダンディなのか、
いや、でも、
ダンディか、そっか、みたいな不思議な説得力を感じますよね。
そうなんですよね。ダンディって何ぞやって思ってこれを、これを。
ダンディはだって宇宙のダンディですよね。
うん。スティーブ・ダンディは宇宙のダンディ。
いや、もう、何ともいない説得力がある、あのナレーション。
若干コンペで、ね、出した時になんかもうちょっとふざければよかったなってちょっと後悔はしたんですよね。
そう、他がふざけて、
そうそうそう、ね、俺ぐらいしか真面目に書いてなかった。
いや、あとシゲぐらいかな。
あ、そうそうそうそう、
シゲはすごい真面目に書いてくれててね、
う
ん、
そのダンディのいい意味でダサいというふうに書いてくれている、今回ちょっとリスナーさんからもいろいろ意見を集めたんですけれども、うんうん、まあ、今回のデザインいい意味で、いい意味でもすごく強調されてますけど、うん、ダサいと思いますが、まあ、どういったコンセプトでっていうふうにこの方は書いてらっしゃいますけど。
ああ、そうですね。まあ、その、イメージするところが、まあ一応、渡辺総監督の方にあって、それを聞いて、まあ、自分なりになんかこう、なんていうんですかね、スタイリッシュなものっていうよりはなんかどっかうさんくさい感じが欲しかったんですよね。なんかキラキラしたキャラとかはもう世の中いっぱい溢れてるんで、まあだったらその逆っていうわけじゃないですけど、ちょっとなんかダサいのが引っかかるみたいな感じのキャラを作ったら面白いんじゃないかなって、本当になんかこういっぱいある中で何かこう簡単でなおかつパンチがあって、こうなんか誰が見ても一発で分かるようなキャラクターっていうのをちょっと最初から考えて、で作ったのが今回のダンディなんですよね。
リーゼントで垂れ目で、私ここ気になるんです。
顎の傷。これはあれですよ、なんですかね。男らしさでしょ。
うん、記号だよね。
そうそう。ま
あ、記号。ちょっとなんかほっぺにバッテンとか、ちょっと懐かしい匂い感じます
ね。うん、そうそうそう。
一周回って新しいって感じはしますよね。競技見ないから本当に。
うん。
でもこう、ダンディまだ名前負けしてますと言ってる方もいますが。
お。
いや、なんかやっぱりダンディっていう言葉が、まあクールとか、あと、
うん、
また、ちょっと他作品の話になりますけれども、うん、ビバプトが結構ダンディズムなのかなって感じもするんですけど。うんうん、今回ちょっと通貨の名前が被っていたりもするので、うん、ちょっとつながりを感じたりもするんですけど。
あれは考えるのがめんどくさかっただけ。
なんだ
いや、本当にそうだからね。結構あ、ウーロンでいいんじゃねっていう。
宇宙だし、
うん。
結構それ聞いてきてる人もいるんですけどね。今後、ビバップのキャラクターがモブで登場したりするのかみたいな期待して る
のか。いや、それやるとサンライズに怒られ
ちゃうからね。
うん、だから、ウーロンとかそんなのはね、
うん、
どちらかというと、ノブモトオリジナルに近いわけだから、まあ、文句は言えないだろうけど。ね、スパイク出てたらね。
そりゃね。
怒られると、
本当ですよ。まあ、それ、カモさんに書いてもらわないとね。
そうそうそう。
怒られちゃうから。
いろいろね、ギリギリ怒られるか怒られないかにチャレンジしてるんで。
そうですね。今出てるところは怒られないラインなんですね、ちゃんと。
ね、うん、怒ったら、怒った方がかっこ悪いぐらいのライン。
うん、まあ、そうですね。
トンディの一言出ましたね。
そう。オープニングに出てるのは特にイデオンでもないしね。
まあ、そうですね。
そう、ね、違う？
あれ、どう見ても、いやーみたいな。
いや、違う、
うん。
クロスボーン的なものでもないしね。
うんうん、
これもね、見ていくとね、どんどんオープニングの謎が
分かります。
分かってくるんですよ。うん、それがミャウのお父さんと絡んでたりしてね。すごいこれはね、これはね、今すごいネタを言っちゃった
かもしれない。言っちゃった、すごいな。ネタバレになっちゃうな。
ミャウのお父さん、
ヤウのお父さんが出るのか、
ね、出るのか。
ね、みんな真面目に聞いてちゃダメだよって。はい、
ちょっと鵜呑みにしようか迷ったけど。だってお父さんから生まれない生き物だって言われてもそっかじゃあそうなんだって思っちゃいそうじゃないですか。
またバレちゃったかもしれない。
そうです、なかなか鋭いです ね
卵かもしれない。
うん、本当にね。
てかお父さんから普通生まれないだろう。
確かによ
く考えてみれば何を変なこと言ってんだって。お母さんなの。
木の股から誕生するみたいな。そうですね。びっくりしないなっていう、
うん、それ全然あり。
地面から生えてくるとか、
ね。うん。もうね、何でも入ってるからね。下手なこと言えないんだよね、これね、実はね。
うん、本当に。
これね、適当に思いついたこと喋ってるでしょ。
はい。
で、これのシナリオも結構思いついたこと使っ、やってるんで、意外と本質を言われたりするんだよね、こういうインタビューすると。うん、なんかちょっと怖いんですよね。
思いつきで出て、もうオンエアされてるところとかって。例えばどこ
がありますか。いや、冗談に決まってる。真面目にも、大の大人がさ、もう頭のギャーって絞って作ってんのよ。ほんとにね、そこちゃん、そこはね、分かってほしかったな。冗談では作ってない。すごい、シナリオ打ちはね、ほんとね、毎回ね、5、6時間ずつ、毎週ね、やって、2年ぐらいかけてやってる。何笑ってるの？何笑ってるの？どう思ってんの？
もう半信半疑ですよ。
そうだよね。
いや、一夜を見た時点で、こんなに真面目にやってるのに、なんでこんなにバカバカしいんだろうって。うん、すごく全力を感じるのに、この脱力感は何？っていう。
ちょっと真面目に作ってんだ。
まあ、一応作る側はちゃんと真面目に作ってますよね。ね、はい。
ちょっとじゃあ真面目な質問していいですか。はい、
どうぞ。
いろんな宇宙人出てくるじゃないですか。宇宙人デザインもかなり豪華な名前を見ますけれども、
はいはい
はい、まあ、どの人がすごいノリノリで書いてくれたとか、この今後登場する面白い宇宙人とかいたらちょっと聞いてみたいなっていうのがあるんですけど、ね、ありますかね。だって私ちょっと結構な宇宙人がこう、お尻みたいな形の頭してるなっていうふうに思うんですけど。
はいはいはい。
お
湯。まあそうですね。なんか人間の欲求でほら、一つそういうのがあるじゃないですか。異性のものに、とか、陰微なものに惹かれるっていう。まあそれが元での、なんつうんですかね、発想からこう、冗談的な感じでデザインに入っていくっていうか。まあそういうことで、そういうデザインが多かったのは多かったですね。まあ今後、日体を、まあ、見てれば多分分かると思うんですけどね。
ね。
そんなような出てきますから。
真面目な人だと思ってたのに、みたいな。でも、やっぱり、宇宙人っていないものを書くっていうの実は難しくて、何かモチーフを求めていくときに、何かその、普段みんなが見てるものじゃなくて、隠されてるものとか、見たことがないものを、やっぱりこう宇宙人にこう変形させていくっていうのが好きだから、やっぱりシリとか書くんじゃないですか。あと、うん、しんちゃんか、
うん、
しんちゃんのね、シリケツだけ星人、あれ星人だっけ、
あれはって言ってますね。
そうですか、ケツだけ星人で、
なんかこうそういう匂いがするのだと、某作品のあのニコちゃんとか、ニコちゃん大魔王的なのとか、
ああそうだね、
確かに。
そうでしょ？あんな天才漫画家がね、お尻だの、うんこだの、そういうことだよ。うん、だからやっぱりあるんだよ、そういうところはね。
まあね、子供大好きですからね。
大好きだよね。ね、
子供に見せていいアニメ、ダンディって。
いや、いいですよ、別に。見せたきゃ見せ
たき全然。
全然、恥ずかしいことなど何もないです。PTA など怖くないですか？
怖くないです。強いな。
来たら、いや、深夜やってますから。すぐ、すごい弱気な。
見せるな親御さんの責任ですからってことです、ね。まあ、ちょっとデザインの話をしてましたけれども、他にもちょっとキャスティングの話も聞いてみたいんですが、
はい、
まあ、ナレーションの矢島さん、
はい、
まあ、とっても気になりますよね。まあ、UFO 番組だとか、ナレーションをされているイメージが強いので、あれは、まあ、そういうところからやっぱり起用に至ったんですか？
まあ、やっぱり宇宙大作戦とか、謎の円盤 UFO とか、 やっぱり我々の世代、まあ、あなた方の言うところの昭和の香りですか？
すいませんでした。
やっぱり、その中での、やっぱり矢島さんのナレーションというのが、やっぱり宇宙感があるじゃないですか。
確かに、わかります、
うん。で、やっぱり渡辺監督の方が、矢島さんにやってもらいたいよね、って言って。っていうか、もうセリフ取りが確実に矢島さんのタイミングでセリフ取るみたいな感じで、うん、なってたんで。でも矢島さんもノリノリでやっていただいてるんでね。
要はもう B パートとかほとんど矢島さんが喋ってらっしゃったなっていう。ゾンビになった後のことなんて誰も知るわけないですから。すごく理論立てて言われたところで、って話なんですけど、あの声を聞いてると、そっか、そうなんだ、ヨーグルト食べるんだ、うん、みたいな気持ちになってきます、
ね。説得力あるでしょ、
うん、そうそうそう。
あれは素晴らしいですね。
細けいことはいいんだよっていうのの、裏打ちにすごい力を発揮してる気がするんですよね。他のキャラクターもかなりハマってると思いますけれども、うん、まあ、ダンディの諏訪部さんをはじめ、はいはいはい、まあ、ミャウは、もう、ミャウはハマりすぎて、どうしようかと思ってるんですけど。
うん、
あのあたりはオーディションが一応
オーディション、うん、それはもう全部オーディションですね。
あの QT の、
うん、
ナインの、
うん、
佐竹さんは初めての声優
なんですか、ね、うん、なんか見学とか来たりとかで、うん、なんかちょっとしたなんていうの女子高生とかそういうのは現場でやらせてもらったりしてたみたいだけど、あの、まあ、レギュラーっていう形は初めてらしいですね。
なんとも言えない脱力感が。
そう。もともとね、ハニー役で来てたんですよ。で、何せハニーには全く向いてなくって、うん、でもなんとなく、ポンコツ感があって、で、ちょっと、QT っていう役をやってもらえないかって言って、後でもう一回撮らせてもらって、うん、やっぱりポンコツだって。いや、本当にね、3人、まあ、皆さんそうなんだけど、本当キャラクターにバッチリ合ってるというか、
うん。ゲストキャラクターもかなり強烈な方を皆さん使われているじゃないですか。特に私はもう、2話の説得力がすごかったなと思うんですけれども、永井一郎さん。
はいはい。
ちょっとこの前、お亡くなりになってしまって。
そうですね。
なんですよね。
うん、あの、まあ、二郎の、というか、ラーメン屋さんの店主なんですよね。
うん、やっぱり、永井さんとか、多分半分ぐらいしか分かってないと思うんですよね。その、宇宙人がどうのとか、うん、異世界がどうのっていうのは、うん。ただ、やっぱりそこに存在していて、その、久々のお客さんが来て、そこに出して、昔話をするっていう、そういう設定の部分っていうのはすごく、多分逆に言うと誰よりも理解をした上で演じてくれるっていうのがすごく伝わるというか、あの、本当ワンシーンのためだけ来てもらったんですけど、素晴らしかったですね。
うん、
あの方が一番ダンディだったんじゃないかなというのところは思っちゃって
ます。いや、ダンディですね。
ダンディですよ。
なんか私ちょっと後悔するぐらい真面目に今回のインタビュー考えすぎだなっていうふうに、
うん、すいませんね、ま、多分ねプロローグで全部書きまして終わってるような気がする大丈夫ですかね。
今のところこう一話完結になってますけれども、
うん、
今後の展開と言っていいんでしょうか。まあ、今後はどんなことをやってくれるのかなっていうふうになるのかもしれないですけれども、まあ、一応いるじゃないですか、ゲル将軍とか。
はいはいはいはい。ビーとかね。
はい。まあ、ペリー。
はいはいはい。
ペリーさんとか。あのあたりが、こう、関わってくるんですかっていう聞き方をしていいのか、まあ、今後の展開についてちょっと教えてほしいなと思うんですけど。
当然、関わるに決まってるじゃないですか。
はい。なんでこんな怖いんだろう。
一応ほら、その一話でもね、ちゃんとゴーゴル帝国と、もう一つのね、宇宙戦争を繰り広げているという。そう
そ
う
そ
う
そ
う、
ゴーゴル帝国と、
ゴーゴル帝国と、どこ
でしたっけ、
ジャイクロ帝国
ね、宇宙戦争を繰り広げてる前を、パッパカッパッパッパってこう撮ってたでしょ、アロハオエゴが。ね、関係ないように。
すごい偉
偉い人のはずなんですよね。なんでゾンビになってたんですか。
確かに混ざってましたもんね。んゲル将軍とかもエレベーターの中のゾンビの一人になってましたもんね。
うん、噛まれちゃった。
うん、襲われてたじゃん、じゃ
あ。いや、襲われてたじゃん。
しょうがないよ、とはちゃうね。
ロボットだってなっちゃう。
そうそう。誰だってなっちゃう。
なっちゃう。あの時のもうね、佐竹の演技がもう、大爆笑
だ。そうなんだ。
大爆笑。あーっ、はい。はい、よくできました、みたいな。
なんかあれを見てると、彼らが今後の謎でとか考えるのが、あ、いいや、っていう。
なんか今ちょっとでも油断させられてるだけなのかな、みたいな、こう私の真面目な。
すごい展開が、この先
待ち受けているんじゃない
です か。これいつみんなに聞いてもらえる感じなんですか。
5話の放送前になりますね。
5話。
ああ、じゃあ5話の直前なんだ。
直前。5話って、アデリーちゃん？
そうそうそう。
アデリーちゃんもうね、泣いちゃうよ。
いや、なんか、次回予告詐欺がまた活動
する。予告も、いい話と見せかけて、またみたいな感じ。
そんなことないじゃん。4話の予告はね、ちゃんとゾンビ
と、
なんとかと、うわーって言ってたじゃん、みんな。
社会で予告だけ見て、ゾンビなの、この続きすごく見たいんだけど、お預けかっていう。
そうでしょ、うん、で、5話はね、本当にね、これ聞いてる人は、見逃せないね。
5話はね、本当に、
うん。これで、あ、だからダンディなんだっていうのが、
あ、そこにもう5話で。
ぐっとくると思う、ね。で、6話で、ガーンってもう。
なんかリスナーの方からは、ダンディとキューティーのラブロマンスはあるんですかみたいな。
え、キューティーは女の子なんですか、そうな
んですか。でもダンディとキューティーのラブロマンスを期待してる方が
い
る。
ハニーではない
と。ハニーの今後の活躍を期待してる方もいたんですが、
うん、
もうラブロマンスを期待されてるのはキューティー。
ハニーちゃんの活躍どっちかというとどれぐらい揺れるかとかそういうことの話を思うんですよ。
うん、まあ、ないとは言い切れないよね。
まあ、確かに。
うんうん、スペースダンディの世界では何があってもおかしくない、うん、どちらかというと普通の質問かもしれないね。うん、でもあるかないかって言われるとそれは言えないんだよね、
うん、
もう何も答えられないとかこんなんありますかなんて一生懸命言ってもらってもねないとも言えないもんね。
まあ確かにね、
うん、
冗談で言ってもね、冗談で言っても本当になっちゃう時がありますからね。
そう。困っちゃうんだよね、この作品ね。
ある回で突然、ロミオとジュレットぐらいの熱烈な恋愛話をしたと思ったら次の週で何もなかったことになってるかもしれないですもん
ね。まあその通りですよね。
だって死んだはずじゃないのかっていうのはもう1話から考えちゃダメだっていうのはよくわかったので。
まあ、ミャオ死にすぎはよく言われてる。
まあ、4話までね、見ていただけると、やっとこう、ノリが、みんな慣れてくるというか、
うん
うん、
私深読みしすぎかもしれないんですけど2話3話4話は続くで終わるのに1話だけジエンドじゃないですか、
うん、
もしかしてこれは1話に帰ってくるのかみたいなことすら思っちゃうんですけど
好きに考えてもら
って、うん、
それはね、
それが間違ってるとは言わない、
うんうん、
ちなみにジエンドって書いてあるのは他明日でも出てくるから。
はい。
あまり気にしなくて
、うん。いいんじゃないかな。
いいんじゃない。
オープニングでダンディが涙しているカットがありますが、今後の展開に関連するんでしょうかという質問をいただいております
。あれなんだ？
泣いてますね、確かに。
あれなんか俺見たことあるんだよな、ああいう。
あれですか？
うん。
うん、まあいろいろありますよ。
あるよね。あるよね。多分ビバ涙だから。
そうそう、歌詞の問いだと思います。
そうだと思いますね。ビバ涙で流れてますね。
確かに、
うん。
だから歌詞。
あまり深く考えてはいけない。でもな、うん、なんかこうやってこう罠を張られている気すらしちゃいます。
多分ね、真実を語ってる部分もある。
うん、
でも嘘ついてるところもある。
うん、
ね。ねだって。
すごい、こんなに翻弄されるインタビューもなかなかなかったです。
何一つとして掴めない、
うん、いや今後も楽しみに見ていって勝手に考察しようかなっていうふうに思います、うん、
まあ好き勝手に見てもらった方が全然いいですよ。
そうだよね、うん、だっていい言い方じゃないけれど毎週毎週その 視聴者っていうか見てもらう人たちをびっくりさせたいっていうのが大きくて、うん、で今週これだったのって言って、まあ来週はこんなもんだろうって言ってた思ったところをまたひっくり返すぐらいの作品にはなってると思うんで。だってね、アフレコやっててもダビングやってても結構大爆笑しながらやってるからね、
うん、
作ってる側が
楽しそうな空気、
うん、
そろそろお時間も迫ってきたので、
なんか中途半端だった
じゃあちょっと最後にお二人からダンディズムあふれるメッセージをいただこうかなと思うんですけれど、うん、では伊藤さんからお願いしてよろしいですか？
はい、わかりました。今回スペースダンディっていう作品はさっきにも言ったんですけど、創作感っていうのを立てずに、その各話数の作家さんなり演出さんなりの色をクリア、あとデザインさしていただいたクリエイターさんの色なりを前面にこう、なるべく押し出した作りになっているので、まあ各話数で全然多分色が違ったりとか、もしかするとダンディのキャラも変わったりとかするかもしれないんですけど、でもまあ基本それは本当に楽しむための味だと思って見ていただけると、本当に何も考えずに、その、この話数はこのダンディっていう感じで見ていただければいいかなと思いますね。だからそれが一番大切なノリというかなというか、うん、まあその勢いを楽しんでいただければいいなと思いますね。
ダンディ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、みどみ
さんも。真面目か
最高にダンディな一言。
いや、でもね、いろんなクリエイターとかアーティストに参加してもらってるっていうのは発表してると思うんですけど、その皆さんが本当にこの作品を楽しんで参加してもらってます。デザイナーの人も、その、たくさん書いてる人もいるし、一体とか、すごくこの話のこれっていうのを書いてもらったり、いろいろやってるんだけど、本当にね、もっと書かなくてもいいのぐらいの感じで、ノリノリで皆さんやってもらってます。で、作ってる方も、毎週毎週、どんなものを見せていこうかと、どんなものを見てもらいたいのかっていうのをすごく考えて、実はもう3年ぐらいかけて作ってる作品なんで、そういうのを楽しんで。で、見るときは頭すっからかんにして、見てもらった方が楽しめれると思います。あんまりね、考えないように、感じろっていう感じで、
うん、
諏訪部君も言ってましたけど。気になったら、4月から、ブルーレイ、DVD が発売されますので、まあ、その時に、まあ、お買い求めいただいて、じっくり見てもらうっていうのも、まあ、一興かなと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
南プロデューサー伊藤さん、今回は本当にありがとうございました。
いやー、面白かった
もう私は超怖かった
そうでしょう。もうなんていうのかな、こういじめられてるのが伝わってきてました。
もちろんこう愛のある
というか、うん、そうだね、確かにね、
なんですけれども
優しいよね、南さんね、はい、
本当私の言葉のチョイスがですね、ギリギリラインだなと自分でも思いながら、
はい、いや、まあ、それを分かった上でいじられてるなっていうところまで含めて、はい、こう楽しかったんですけど、こう編集しながらね、私
いやー本当もう申し訳ございません思い出すだけで謝ってしまうという、うん、いやでもちょっと私真面目に今回行き過ぎましたね。
そうね、打ち合わせの段階からそうここまでこう真面目に真剣に考えすぎていいのかなみたいなところはありはしたんだけれども、もうまさにそうだったね。
いや、でもまあそれが確かめられたんじゃないかな、今回の話でって感じはしますけれど。
SF がみたいなね。あのツッコミですよ、あのツッコミ。
いや、細かいことはいいっていうのの典型のような作品ですからね。
そうね。まあ、確かにさ、こう、俺らが子供の頃に見てたアニメっていうのは、特にそうだったんですけど、こう、まあ、1話完結っていうか、この回で爆発しても次の回、普通に生活してるっていうようなギャグ系のアニメなんていっぱいあったわけで。
うん、整合性が取れなくても、勢いがあるっていうことの方が大事だった時代かなっていう気はしますけど、最近そういうの見てなかったから、久しぶりに見れて私はすごく嬉しいです。
そうね。やっぱりこう、話の流れっていうのが、まあ結構重要視されちゃうじゃないですか、今は。どうしてもね。
すべてのことに理由がなくてもいいじゃないっていうのは、すごく見てても思いますよね。
ね、最新話のゾンビ回、まあ、もう最新話というか、この後、聞いてる時間にはよると思いますけど、皆さんはこう、ゾンビ回が最新話か、もしかしたらもうすでに第5話を見てる可能性もありますからね。アイドル回でしたっけ？違ったかな？
危ないと噂の回です。
危ないと噂の回。
でも泣けるとかも言ってなかったっけ？
泣けるって言ってたね。
言ってましたよね。
言ってました、最後にね。
もうどれが本当か、もう私は疑心暗鬼です。
見ないとわかんないよね。これ見終わった後に、んみたいなことを思ってるかもしれない。
いや、そう、あるよ、すべてがダンディーだからね、みたいな感じで、うん、もう何でもダンディーならあり得るってなっちゃいますからね。
そうですね。いや、本当にそういう風な、こう、まあ、何でもありな作品になってるんじゃないかなと思いますけど、それにしてもあのゾンビ界ひどかったね。
ショッピングモールに行きたくてたまんないって言ってるの爆笑ですよ、うん。そんなゾンビ映画のお約束をそういう形でねじ込んでくるかっていう。
いや、ほんと B パートも面白かったですし、いや、まさか、ね、ゾンビで1話丸ごと、みたいな。で、しかもみんなゾンビになれば幸せみたいな。確かにそりゃそうだみたいな感じな気分になるような話はなかったと思ったんです。
あの、映画館のチケット売り場にあいついたのちょっと感動しなかったですか？
見てるのに思いました、思いました、本当に。
そこで仲間だみたいな感じ。もう、うまい作りでしたよ、
本当にね。だからゾンビ界かなり笑わせてもらったんですけど、こんなに楽しい回みたいなものがまだまだいっぱいあるってことでしょ？
そう、いうことですよね。
というふうにして考えると、いやー、ね、ワクワクが止まらないなっていう感じですね、本当にね。いや、こういうアニメ見れてよかったっていう。
だって、南さんが悪ふざけが過ぎるっていうふうに言ってるスタッフがたくさんいるってことが分かりましたもんね。
はい。いやー、ほんと楽しみです。はい。
はい、応援していきたいですね。
そしてですね、今回、質問を募集してまして、サイン色紙のプレゼントが実はあるんですよね。
そうなんです。ちょっと質問コーナーみたいには設けられなかったんですが、はい、前もってリスナーの皆さんから募集しておりました質問をちょっとトークの中に組み込みながら、
ね、はい。時間が短かったんで、ツイッターとホームページでの告知しかできなかったんですけれども、はい。誰に決まったんですか？
今回はですね、ダンディとキューティーのラブロマンスはあるのですかという質問をしてくださいました。さくらさんに、はい、色紙をプレゼントさせていただきます。
はい。じゃあこちらから連絡いたしますので、お待ちください。
はい。これも超いい色紙ですよ。まさかイラストまで入れていただけるとはっていう感じで。
そこはにのね、質問募集は送った方がいいんですよ。
こう伊藤さんのダンディと、あと、南さんが書いたミャウが入ってるっていうのはかなりレアだと思われます。
はい。この貴重なサインは写真が、そこあにのサイトに来ると見れます。
はい。
はい。当選された桜さん。
おめでとうございます。
はい、ということでお送りしてまいりました、そこあにです。
はい、
新番組もスタートしてね、そろそろ話が面白くなってき始めたかなと。
そうですね、うん、ちょっとこう展開を迎える時期ですね、
っていう時期かなっていう気もするんですけれども、まだちょっと特集には早いかなと思うので、来週の特集はこの作品に決めました。
弱虫ペダルを特集いたします。
はい、人気作です。
人気作ですが、なかなかこう少年漫画原作を取り上げないそこにが、
そうですね。
はい。
ツークル目入りましたので、そろそろやっときたいかなっていうところです。
でもこう前は面白いですもんね。好きなエピソードとかでも書いていただけると嬉しいですね。
まあ好きなキャラクターでもいいですしね。まあ一応こう原作未読の 方を対象、未読の方というかこう、ね、原作のネタバレはできれば、なしでいきたいなと思いますので、コメントの方お待ちしております。コメントの宛先は
そこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンからコメントお待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
たまとなせひとみでした。
痛みから目をそらして、まだ君を見ていたいよなんてね、ああ言えなくても確かにここにある。何度も繰り返したありがとうも言葉にすれば一歩進むかな。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。